いやー、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、前回の、ハブちゃんカムバックスペシャル。いやー、なかなか楽しかったですね。放送時間も、1時間、20分そこそこ、収録しまして、最長の収録になったんですけども、収録を終えたのが、何時かな、1時とか、夜中の1時前後だったと思うんですけど、その後、久しぶりに2人会って話して、結局ハブちゃんが僕の家から帰ったのは3時ぐらいだったと思うんですけどね。はい。いや、皆さんからたくさんの、メールをいただきまして、根掘り葉掘りと言いますか、普段ね、こう、普段の放送じゃ話さないようなことを、なかなか喋ったのかなと思いますが、はい。とにかく、1周年というか、配信を始めて、1周年ということで、ああいう形でね、ハブちゃんにちょっと、一夜限り戻ってきてもらったんですけども、はい。まあ、数ヶ月会ってなかったですけど、やっぱ変わってないですね。まあ数ヶ月じゃね、なかなか変わらないとは思うんですけど、なんかでも昔の仲間に会ったみたいな感覚になっちまいましたけども、はい。ねえ、ちょっと話は変わるかもしれないんですけども、1ヶ月前ぐらいに、小学校の頃の同級生と、ばったり会いまして、ここ最近僕の仕事でちょっと、僕の部署が変わりまして、ちょっと、得意先がちょっと変わるような感じなんですけど、その現場で、働いてるんですけど、そいつは。マサトって言うんですけど、まあ、マットって呼ばれてて。で、マットには、久しぶりに会いまして、もうその現場の、親方をやってましてね。はい。いや、偉くなったもんだなと思って。小学校の頃はそいつはですね、もうクソみそに太っててですね、もう、多分学年でも一番太ってたと思いますね。はい。なかなかまん丸で。で、乱視で、メガネで、運動もできない、勉強もできない。でも、仲間にいると楽しいっていう、そういうやつだったんですけど、全然ネクラとかそういうんじゃなくて、まあ明るく僕らと、楽しく遊んでたやつなんですけども、そんなやつがね、仕事場の現場で、親分やってるということで、なかなかこう嬉しいというか、なんか、あいつもよう頑張ったんだなっていうふうに思いましたけども、まあ僕は仕事上じゃまあペーペーなんですけども、まあサッカーに関してはね、キャリアもありますし、そこそこ、実績も出してますし、っていう状況なんですけど、そうですね。まあそいつは、よくある学校の給食とかなんかはね、こう、お休みの欠席の子がいて、唐揚げが1個余れば、みんなじゃあ出てこい、黒板の前出てこいって言って、じゃあじゃんけんしようぜっつって、いうような、やつだったんですけど、まあなかなか、珍事件の多いやつで、まあおちゃらけてこう、ひょうきんなお調子者だったんですけど、小学校の時って、学校の先生の他に、こう、市の職員で、用務員の方がいると思うんですよ。まあ作業着着て、つなぎとか着てるおじさんが多いと思うんですけど、まあそのおじさんとすごい仲良くって、はい。こう、廊下でじゃれ合ってたら、壁にこう、今で言う、なんか壁ドンみたいな状況になって、壁に、マサトが、マットが背を向けて、お腹をこう、なんていうんですか、アブドラザ・ブッチャーの地獄好きのような形でお腹をツンとされたら、もう、へなへなへなって、へたり込んで、その場で座り込んでしまうっていう状況があったんですけど、で、その座り込んだ先には、消火器があってですね、消火器があって、消火器をお尻で踏んづけてしまうっていう、形になってですね、はい。本当なら安全ピンというものが、刺さって、噴射しないようになってるんですけど、なぜかですね、安全ピンが外れてたんですね。もう廊下中がブワーって真っ白になっちゃって、もう用務員さんもね、生徒と遊んでただけなのに、そんな大惨事になってですね。はい。で、実はその3ヶ月、4ヶ月ぐらい前、まあ、時間はわかんないですけど、僕と、サッカー部の一緒のアキラという、この番組でも何度か名前は出てきてる、アキラというガキ大将のやつとですね、僕とアキラでじゃれてたらですね、いや、安全ピンが取れてですね。 うーわ、取れちまったと思って、まあいいや、黙っとこうぜ、つって。ね、黙ってたら、数ヶ月後にそういう事件がありましてね。あの頃はちょっと、分かってなかったですけど、振り返ったら多分あの時の僕らが、アキラと遊んでた時に、外れてしまった安全ピンなしの、消火器がそこにあったのではないかなと思ってるんですけど、はい。まあなかなかね、こう久しぶりに会って話をして、今ではね、もう痩せて、背もそんな、あ、まあ高くはないけど、僕と同じぐらいですかね、173歳ぐらいで、顎ひげで、なかなかいい男になってましたけどね。高校の時に、ずっとメガネしてたんですけど、高校の時からなんかメガネ外れてね、視力も戻ったというか、はい、悪くなる。もう今もうメガネかけなくても全然平気みたいなんですけどね。はい。リスナーの皆さんの周りにも、こう、久しぶりに会って、すごい変わってるやつもいれば、変わってない、昔のまんまっていう、ね、お友達、仲間がいると思うんですけどもね。まあまあ、久々に会った、マサトの話だったんですけども。はい。まあまあ、なんか、一週間しか経ってないですけど、一人喋りがちょっと、窮屈じゃないな。窮屈じゃないんだけど、ちょっとやっぱ寂しい感じがしますね。はい。あれだけちょっと、ハブちゃんとね、盛り上がった話できた分、ちょっとそのギャップが、来てますけどもね。はい。ということで、久しぶりに今日はちょっとお酒飲みながら、ワイン飲みながら収録してる、次第でございます。はい。まあまあ、最長記録の収録時間を誇った前回の、80分くらいを超えるとまでは言わないですけど、今日もね、なかなか一生懸命おしゃべりしていきたいなと思っております。はい。で、前回の放送で言わなかったんですけど、最初のオープニングの、なんかベース音だったかな。なんか、なんて言うんでしたっけ、いつも。スイートポッドキャスティングって言って言い始めた時の、BGM、前回から少し変わっております。ハブちゃんが新しく作ってくれました。もう、微量なマイナーチェンジを、加えておりますので、それもちょっと、注目してもらえたらなと思います。今日もよろしくお願いします。スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。この音ちょっと変わってるの分かりますかね。はい、もう3月にもなって、卒業シーズン真っ只中ということで、僕の住む新潟もね、そろそろもう雪も全然降らなくなって、日が出るとちょっとポカポカして、冬のまんまの格好でね、いるとどうしても暑くなって、1枚、2枚、羽織ってたものを、脱ぐような季節になってまいりましたね。はい。まあ、それと同時にね、花粉症でお困りの方はね、こうマスクをしてる人もいれば、そのマスクも、なんか風邪のマスクと違って、こう、なんかスポンジみたいなね、こう、シャキーンみたいな感じのマスクしてますけどね。はい、薬局では、こう、のぼりが、花粉症の薬ののぼりが出てたりね、あ、そういう季節になったのかなと思いまして。はい。先日、彼女と、街を歩いていたところ、街っていうか、こう、デパートみたいなところ歩いてたら、結構いろんな人に会って、ちょっと恥ずかしかったんですけど、で、もうこういう時期になりまして、うちのサッカーチームの OB の、今高校3年生の、選手がですね、この春から、大学生になりまして、東京の大学に行くみたいで、挨拶に、来てくれました。まあ、高校の3年間はね、こう、高校のサッカーをやってたので、うちのチームには全然顔を出せなくて、引退してからはね、何度かこう、チームに顔を出してくれたんですけど、そんなね、こう、うちのチームを卒団して、 3年間という月日が経ったにもかかわらず、こう、お世話になりましたって、東京行きますっていう風な挨拶をしに来てくれる、選手が、出てきてくれて、本当に、コーチをしていて嬉しいなと思うんですけど、はい。で、その時に、その選手に、コーチ、すいません、この間、ラブラバンダイいましたっていう、ラブラバンダイと呼ばれる、新潟市内のデパートみたいなところがあるんですけど、いましたかって言われて、あ、いたよ、つって、言ったら、コーチ、女の人と歩いてませんでしたかって言われて、あ、いたいた、彼女といたよ、つって、言って、はい。なんでかっていうと、僕がコーチをしているチームでは、僕が彼女いるってことをなかなか知らない選手が多くて、で、僕はもう土日もっぱらサッカーしてますし、平日も、必ずと言っていいほど練習日にはいるので、そういう女気が全くない、はい。30歳のコーチということで、名は通っていて、はい。いつしか、何年か前かな、保護者の方に、コーチって、ちゃんと女の人好きなんですよねって、ゲイ疑惑がね、出ちまうぐらい、サッカーばっかりやってた僕なので、そういう OB の選手も、女性と歩いている、コーチを見たことで、かなり、困惑していた模様ですけども。はい。まあまあまあ。いや、声かけてよって言ったんですけどね。やっぱ声かけれなかったみたいですけどね。はい。まあまあ、そんな話は置いといて。先週の放送の、週刊特勤マッシュビッグマークで、MC のね、こう、渋ちゃん、ケンちゃんがいるんですけど、もう大人気ポッドキャスト番組ですよ。はい。僕が崇拝し、敬愛する、週刊特勤マッシュなんですけど、MC の、ケンちゃんと呼ばれる、ツッコミ役、合図役の、方がいるんですけど、その方がね、もしかすると転勤で、徳島県を去らなければいけないかもしれないという、衝撃のね、言葉があったんですけど、そうなると、特勤マッシュ自体ができなくなってしまうということで、ということで、すごいね、こう、どうなるんだろうっていう風な気持ちになりまして、まあ、ツイッターでも何人かの方が挙げられてましたけど、ちょっともう週刊特勤マッシュのない、1週間、2週間、生活がね、考えにくいんですよね。はい。なんかこう、その MC のお二人は、どうしてもスカイプでは、収録はできないと。ちゃんと、顔を見合わせて、おしゃべりすることを、大前提に、されていますから、ねえ、スカイプじゃ、っていうふうにこと言われて、いやーなんか虚無感というか、はい、なくなってしまったらどうしようとか、思うんですけどもね、はい。で、それもあって、ちょうど1年前ぐらいの放送から、ちょっと振り返ってね、改めて胸焼けリスナープリを発揮し、ずっと聞いているんですけど、で、だいたい3月ぐらい、去年の3月ぐらいの放送から、今、ちょうど8月ぐらい、ちょうどケンちゃんが離婚した時ぐらいの、放送に今、向かってるんですけど、いやーね、こう、その中でね、ストックレディオと呼ばれて、こう、トキマシのお二人が、お休みをするときに、収録せずとも、ストックしておいた音源を配信することで、週飛ばしをなくそうという、ストックレディオと言われるのがあって、その中で、こう、ポッドキャストをいつやめるかとか、いつまで続けるかとか、そういう話をしてて、で、その中でも、転勤になったら、本当にどうなるか分かんないっていう風に言ってたので、ちょっとね、だから、なんていうんですか、なんていう言いようもないんですけどね、こう、なくなっては困るって、そういう、今回みたいに、転勤になってしまうかもしれないということで、 僕らはね、リスナーのみんなはこう不安になってると思うんですけど、もう会って普通だと思ってるんですよね。はい、週刊と金マッシュは毎週月曜日21時から、約1時間前後の、番組が必ず、配信される、というふうに、もう生活がそういうふうになっちまってるんですよ。はい。だから、こう、困るんですよね。なくては、なくなっちまっては困るというもので。で、なくなっては困るもの何があるかなと思って、いろいろ考えたときに、まあ、特勤マッシュもそうだし、まあ、実生活で言えば本当に、僕にとってサッカーがなくなってしまったらっていう生活を考えると、ちょっと、どうしたらいいのかなっていうふうに思いますし、物理的に言えばコンビニがなくなってしまったら困るとか、お家のハードディスクがなくなってしまったら困るとか、ドラマとかね、見たい時に見れませんから。なので、はい。ちょっとね、過去放送をね、振り返って聞いているんですけども、はい。いやー、なかなかね、こう、ご苦労なことだと思うんですよ。こう僕もこう、一人でおしゃべりしてますから、やめたい時にはいつでもやめれるし、まあ、やめれるっちゃやめれるんですけどね。でも、やめたくはないですしね。せっかく1年も続けたし。はい。なんで、なんて言うんですかね。こう、なかなか大変なんですよ。おしゃべりして。まあ僕なんかはこう、なんか、こう、編集で、こう、このコメントを切って、つなげてとか、そういうのはあんまりしなくて、もう取って切って、貼って、貼って、貼って、っていう風に、勝手にタイトルつけて、つってパンって配信するだけなんで、結構、ね、楽なんですけど、こう、二人で喋ってるとね、まあもちろん僕もこう、ハブちゃんと前までやってて、まあなかなかこう、予定の折り合いをつけづらかったりとかもありますけど、で、ましてやね、特勤マッシュに関しては、MC のしぶちゃんが全てを担って、ケンちゃんはただただ、収録の時間に、事務所に行って、おしゃべりするってだけではあるんですけど、それなんですけど、やっぱりね、特勤マッシュにとってのケンちゃんの存在っていうのは、まあ、ものすごい大きいと思うんで、まあね、お金も生み出せませんしね、まあ、特勤マッシュはね、特勤ストア、しかり、しぶくろと、今、10周年記念で、4月の10日かな、10日までに、そのサイトがね、終わってしまうので、駆け込みで、過去音源だったり、T シャツだったり、を揃える人が多いんじゃないかなと思っておるんですけども、僕も T シャツ1枚買わせてもらって、はい。まあね、こう、今の生活がずっと続かないんだなっていうのは、如実に感じますけどもね。はい。だからね、どうしようかなと思ってね。はい。まあまあまあ、なるべくね、こう、続けていってほしいなと思いますけど、でも、こう、MC のお二人、並びに、放送作家の田中さんだったり、AD の原田くんだったり、元 MC ののぶちゃんだったりに、こう、無理強いというかね、こう、負担にはなりたくないとは思ってますから、なんかね、なんか虚無感、なくなってしまったらどうなるんだろうっていうのは、ちょっと想像しにくい、ことで、なんかこう、今週の放送、まあ、この配信が流れてると先週の放送になってしまうんですけど、なんかね、ちょっと、もやもやした、月曜日になってしまったなという話でしたね。はい。まあまあ、ハンクララジオはね、いつ消えたって誰にも気づかれないんじゃないかなとは思ってますけどもね。はい。まあまあ、そんな感じでございますよ。うん、もう、お酒飲んでますから。勝手なこと言いますよ。はい。まあまあまあ。頑張っていきましょう。はい。新生活ですしね。はい。ということで、これが配信される頃に、日本代表の試合も、すぐそばに迫ってますから、それについて、話していこうかなと思っております。はい。それではやってまいりました。 本町 FC を始めていきたいと思います。本町 FC。 このコーナーはですね、私 MC 本町がサッカーについてちょっとおしゃべりしていきたいなというコーナーでございます。はい、来たる3月23日金曜日ですか、あのワールドカップのね、予選が、行われるわけなんですけど、夜中、UAE アラブ首長国連邦とのアウェー戦になります。先日日本代表も発表されまして、はい、なかなか物議を醸し出しているとは思うんですけども、J リーグに関しては、川崎フロンターレにちょっと期待しているんですけど、家長が怪我したり、マイケル・ジェームスが怪我したりとか、ちょっと大こけしそうな予感がしますけどもね。で、やっぱり一番メディアに取り上げられているのは本田圭佑が代表に入ったこと。はい、正直試合に出てないのに、なぜ呼ぶのか、ハリル・ホジッチ監督は試合に出てるやつを中心に考えるというような風なことを言ってたのにもかかわらず、本田圭佑は招集ということで、彼の力は必要になるという風な言い方をしてたんですけども、まあね、どうなんでしょうね。調子落としてるんでどうなるかわかんないんですけども、私、僕のイメージだと、あの UAE に負ける要素がなくって、強いて言うならこうアウェーで戦うっていうことだけなんですよね。能力だけで考えたら全然問題ないと思うんですよ。はい、なので、うん、全然問題してないんですけど、やっぱりこの一回負けてるっていう不安な要素と、もう負けれないっていう緊迫感、はい、あとはやっぱりアウェー、中東でやるっていう試合ですから、なかなか難しい試合にはなると思うんですけど、うん、もちろんやっぱ勝ってほしいんですけどね。で、勝ってほしいっていうのは、こう日本代表を全力で応援してるというよりも、日本代表が活躍してくれないことには、こうメディアでサッカーが普及しないっていう風な感じでしょうか、僕からしたら。日本代表が、いっぱい試合をすることで、こうサッカーの人口が増えたりとか、で、僕自身もサッカーの試合を見る機会、いいゲームを見る機会が、多くなるんで、まあ、そういう感じなんですけどもね。だから、いや、勝ってほしいんですけど、すごい矛盾してるんですけど、勝ってほしいんですけど、別に負けたっていいゲームしてくれたらなとは思うんですよね。はい。まあまあまあまあ。で、本田圭佑選手なんですけど、本田圭佑選手がなぜいいかっていう一つのポイントとして、皆さんこう、サッカー詳しい人もいれば詳しくない人も、このハンクララジオのリスナーの方にはいると思うんですけども、まあ、フリーキックが強いとか、いう風なのがあるんですけど、こう、ボール取られちゃうんですよね、今。はい、ボール取られちゃうんですけど、こう前を向いて、こう攻める方のゴールを向いてボールを運んだ時に、本田選手はですね、体の姿勢がとてもいいんですよ。いいというか、上半身がものすごいこう、大げさですけど背伸びしてるような、感じになるんですよね。そうするとなぜいいかっていうと、やっぱりこう目線がしっかり上がってルックアップと呼ばれるんですけど、ルックアップした状態で、コートを見渡すことで、選択肢を、冷静に判断できる、そういう、上半身の強さ、っていうのがあるんですよ。まあ、パスが上手とかシュートが上手とかドリブルが上手とか、そういうのはひとまず置いといて、体の作りというか筋肉の、構成の仕方というかが、なかなかこう今までに少ないタイプの選手だったと思うんですよね。はい。だからこう上半身をしっかりね、こう、あの、背伸びしたような、いい状態で前を向ければ、いいプレーは絶対できるので、まあまあ、プロの世界ですから、そうもなかなかさせてくれないんですけど、させてくれない中にも、本田選手はそういうプレーが多いかなとは思いますけどもね。はい。まあまあ、でもボール取られちゃうんですよ、本当に。ボールロストが多くて、なかなかね、こう フィットしなかったりタイミングが合わなかったりすることが多いんですけど、まあまあ本田選手のいいところはそういうとこかなと思いますね。でもこう試合出てないって言ったって、ゴール決めてますからね。言ってもやっぱそこはね、何にも評価、どの評価にも勝っちゃう要因だと思うんですよね。はい、いいプレーしてるやつといいプレーしてないやつって言ったって、いいプレーしてるのに点取れない、取ってないやつと、いいプレーとか、悪いプレーが多くたって点取ってるやつ、どっち選ぶってなったら、点取ってるやつをやっぱ選んじゃうんですよね。はい、得点を取るスポーツですから。はい。まあまあまあ、本田選手のことは置いといてですね、日本のサッカーのいいところはどういうところか。っていうのは、ね、もう日本人の性格上の話ですけど、あれですよ。本当に一生懸命やるってことですよ。はい。確実に。なんかこう、まあ、なかなかないですけど、こう、試合を最後まで諦めないでプレーするっていうことを、全員ちゃんとできてるのは日本人だけなのかなと。まあ、日本人の僕が言うんで、かなりひいき目のところはあるんですけど、なんか、こう、海外の選手って、もう点差開いちまったら、ああ、みたいな、雰囲気っていうか、こう、イメージがあると思うんですよね。まあ、そういう人ばっかりではもちろんないんですけど、最後の最後までやりきるっていう選手が、大半だとは思うんですけど、まあ、あくまでもイメージなんですけどね。はい。で、日本人のいいところっていうのは、そういうのを諦めないっていうことと、緻密に、こなすっていうことですよね。緻密にこなす。ボールを、回せと言われば回すし、こうやって攻めるんだって言われたらこうやって攻めるし。はい。ただ、サッカーにおいては、そういう場面ばっかりではないわけですよね。だから日本人はこう、執着しすぎるところも、一つあるのかなと思います。だから海外に出るとものすごいこう、日本人はとても賢いんだ。戦術の理解とか、試合の状況の把握とかは上手ではあるんですけども、海外の選手からすると日本人は上手いし賢い、でも弱い、戦えないというような評価があるようです。はい。なかなかこうね、難しいところではあると思うんですけど、緻密にこなしながら、でも結局現場判断ですからね、その選手のその瞬間の判断ですから。はい。現代サッカーはシンキングスピードというものが、かなり重要視されているところで、シンキングスピードっていうのは、もう、なんていうんですか、文字通り、シンキング、考える時間のスピード、速度ですよね。考える速度がどれだけ速いかっていうのが、かなり重要なポイントになっています。で、シンキングスピードを、高めた中で、よりいい判断をどれだけできるか。で、日本人に関しては、僕のあぐまねイメージですけど、まあ僕もプレーをすることもたまにはありますから、あるんですけど、なんかこう、こうやるんだって決まってると、やっぱ判断早いですよね。もう考えるのが、一手間減るんで。はい。だから、そういうのには向いてますけど、現場判断、その瞬間のアドリブっていうのだと、なかなかこう、海外のこう、選手に比べると、劣ってるのかなと思います。象徴的なのが、J リーグでも活躍するブラジル人なんかはね、こう、その瞬間、突拍子もないプレーをしたりとかすることで、打開していく。だから、プレーが安定しないのはブラジル人だとは、よく言われますけども、まあ、日本人のいいところではあると思うんですけど、なかなかそんな中でこう、ね、こう、型にはまっちまいがちなんですよね。はい。それをやっぱり中田英寿は壊してたと思うんですよね。こう、型にはまりながら、こう、その現場判断で臨機応変にやれていたのかなと思いますけどね。はい。今、日本代表でそれがどうできるのかなっていうのは、そうですね。ちょっと思い浮かばないですけどもね。まあまあまあまあ。僕がこんなこと言ったってね、どうしようもないんですけども。はい。まあ代表も発表されて、長谷部とか、 まだまだ30代の選手も多い中、久しぶりね、ガンバ大阪の今野選手がね、こう選ばれたりとか、あの僕の好きな FC 東京の高萩選手が選ばれたりとか、いるんでね。高萩選手はね、あれですよ、あのソックスの履き方がに特徴的なんで、ちょっと注目してほしいなとは思いますけどもね。はい。まあ、この放送の後、試合だから、勝手な、スコアつけると、どうかな、どうかな、3-0 日本です。はい。3-0。本当さ、不安な要素はアウェーだということだけでしょうか、僕の中では。サッカーはそんな簡単なもんではないですけども、期待も込めて 3-0。はい。まず大事なのは1点目。それと2点目を、2点取る前に1点取られちまったらやばいですね。まず1点と、まあ、大前提に点取られないことが大前なんですけど、まずは先に点を取ること、もう一つは、追いつかれる前に追加点を取ること。それが一番だと思います。はい。正直、先に1点取られちまうと、いよいよやばいと思いますね。いよいよやばいと思います。いくらプロ選手、海外でどれだけ活躍してるとか、これだけ活躍してる、これだけいいプレーできるって言ったって、ビハインドの状況じゃね、なかなか焦りもありますし、ましてや国際大会で、ね、もう負けられないという緊迫感の中でやっているわけですから、冷静な判断、それこそシンキングスピードを高めることが難しくなっていきますし、シンキングスピードを高めたところで、技術的なミスが起こってしまうとどうしようもないんで、心技体、この 2つじゃない3つが3つがしっかりと、備わっていないと難しいのかなとは思います。はい。まあ一生懸命頑張ってほしいなと思います。これ 3-0 でぴったり合ってたら本マッチすごいですねまあ言うのはただなんでね。はい。皆さんも一緒にね、こう応援してもらえたらなと思います。なんか別にテーマも設けないまんま、話し出してしまったんで微妙かなとは思いますけども、この辺で本マッチ FC終わりたいと思います。ありがとうございました。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。ありがとうございました。訂正とお詫びではないんですけども、前回の放送、第52回ハブちゃん株爆、スペシャル、の時に僕が聞いてるポッドキャスト、まあ、トキマシュしかり、のらりくらいネタミソネミしかり、ジンポテしかり、こう言ってたんですけど、忘れてしまっていたのが2番組ありました。すいませんでした。ニジパパラジオさんと、カティントンの酒場さん、これちょっとすいません、頭からすっぽり抜けてました。申し訳ないです。マショさんしかり、ゴマちゃんしかり、カトイロさんしかり、ニジパパさんしかり、すいませんでした。忘れてました。ちゃんと聞いております。ごめんなさい。はい。ということで、エンディングなんですけども、それこそその前回の52号でエンディングでこう音が流れてどんどん終わってって、僕と、僕本マッチが、さよならの後、ハブちゃんがバイバイ、言った後、ちょびっとだけ音源があったのってみんな気づいたんですかね。なんかちょっと、オフトークじゃないですけど、1分ぐらい ?1 分ないぐらいおしゃべりしてるんですけど、もし、気づいてない方いたらちょっと振り返って聞いてもらえたらなと思います。別に大したこと喋ってないんですけどね。はい。ちょっとそんなことも、やってみました。はい。はぁ、なんか改めて53回53号っていう風に振り返ると なかなか長いことやったんだなと思いましたね。はい、今そう思ってます。53、要は53週やってますからね。はい、まあ、僕が一人になってから取りためることもなく、毎週毎週収録をして、はい、ワインもね、なかなかいい感じになってまいりましたよ。まあまあまあまあ、一生懸命頑張ってますよ、本当に皆さん。はい、仕事も頑張ってますし、サッカーも頑張りますし、はい、彼女ともね、仲良くやってますし、はい。だからね、そうだな。なんかメールテーマとか募集してないんですけどね、フリーテーマで全然、前回みたいに、質問みたいなのをバンバンいただければ、おしゃべりしたいなと思ってますんで、はい。お気軽にメールをいただけたらなと思います。ツイッターの、DM でも全然構いませんので、はい。で、何気にハッシュタグ、ハンクララジオのコメントも結構楽しみにしてますから、はい。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、そうですね。トッキンマッシュが終わってしまったら、ハンクララジオもやめちゃうかな。どうかな。ちょっと、本当に悲しい。終わったら。本当悲しいわ。まあ、しょうがないっすよね。しょうがない。まあまあまあ、そんな感じで。だからちょっと意地になって、特勤マッシュの後継として頑張りたいなとは思うんですけども、あのクオリティは出せないからな。まあ、細く長く頑張ろうと思います。はい。はぁ、頑張りますよ。まあまあまあまあ。はい。なので、僕が続けるか続けないかは、リスナーの皆さんが、応援してくださるかくださらないかにかかっているという、こう、他力本願な、僕でございました。はい。まあね、これ、それこそもう春になってくると僕もサッカーで忙しくなるんで、もしかしてもしかすると本当に一周飛ばしとか二周飛ばしとかになってくるかもしれないんで、自己啓発本の中でこう一コマいいセリフがあったんで紹介したいんですけども、まあ綺麗事っちゃ綺麗事なんですけど、一度きりの人生、やりたくねえことやってる暇ねえっていう、言葉が結構好きで、はい。だから、やりたいことをどんどんどんどんやろうと思ってます。はい。やりたいことをね。今はちょっと、サッカーが、楽しくなってきてるっていうか、なんか変な感じでやる気になってますね。まあ、この年度の節目で、新しい学年にみんな変わりますから、ちょっとモチベーションがすごい高いのと、それにちょっと触発されて僕もね、いいテンションでトレーニングできていますから、はい。まあまあそんな感じで、やっていければなと思っております。ちょっと今日は長くなっちゃったかな？そうでもないかな？ということで、今週は、この辺で、お開きに、したいと、思います。はい。昼寝姫みたい本マッチでございました。今週はこの辺でお開きにしたいと思います。ありがとうございました。また来週。さようなら。バイバイ。